聖書朗読をします。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼らが身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。心が各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々をに向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケバという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことはよく知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がその人々たちに飛びかかって押さえつけてひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また、魔術を行っていた多くの者も、その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると、銀貨5万枚もにもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。
はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。
おはようございます。
本当に、今、トミちゃんの家の賛美、また、はるちゃんの証、そして今、コージ君の聖書朗読、本当に感動しました。それぞれが主によって用いられて、みんなが本当にイエス様を崇めていること、また、今日はファミリー礼拝っていうことで、皆さんの家々で、神様を賛美し、また祈りが捧げられ、集まっていることを本当に感謝をします。どうぞ今、証を聞きながらも思いましたけれども、神の国が来たんだなって皆さん思いませんでしたか？何か神の国っていうのは何か神様が来るというよりも、一人の人の心が変えられて、そして、まあ、はるちゃんも言ってましたけれども、家族にこう、家族を励ますとか優しい言葉を語るっていうのは他人にするよりも何倍も実は難しいんですけれども、聖霊様が、イエス様が助けてくださって、そこに本当にこう、勇気を持って、語った時に神様が働いて、お母さんの心も柔らかくし、そして今までとは違うこう平安とか喜びとか感謝とか、もうまさしく別の言葉で言うと神の国が、そこに訪れてきたんだと思います。神の国はあそこにある、ここにあるというものではなくて、あなた方のただ中にあるんだ、ただ中に現れるんだ。ですからそれがですね、はるちゃんだけの証ではなくて、このコロナを通してズーム礼拝っていうのがこう当たり前になりましたけれども、あえて教会に集まるのではなくて、それぞれの家庭が、神の国を体験していく、その証が生まれてくることを本当に心から願っています。今日は聖餐式もさせていただきますので、どうぞ本当にそのことを信仰を持ってですね宣言し、先ほどトミちゃんもここは教会になりますって宣言されました。これは信仰の言葉で、もうまさしく教会になっていますけれども、皆さんもしばらく宣言しませんか？皆さんの家は神の国、まさしく教会になるんだということ。それとOVMC の祈り課題にも来てましたけれども、谷川玲子さんですね、本山家の親戚になりますけれども、で、石田さんが、応答されていて、谷川玲子さんっていうのは私の中学校の時の 国語の先生、とてもいい先生でしたよっていうこと、神様このようにこう関係をですね、ちゃんとこう作っておられた。ですから、本当にその祈りましょう。そしてミャンマーのためにも、ね、ミャンマーの宣教師の伊藤先生ご夫妻も来ておられますけれども、本当にミャンマーの大変な家族の状況を聞いています。そのことのために今まず御言葉の前にしばらくお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。それぞれの家々が、あなたの教会となっていくこと、本当にイエス様をお迎えします。イエス様の御言葉をお迎えします。そして、自我自分をそこに捨てていきます。そしてどうぞ主よ、ミャンマーの家族の上にも守ってくださり、どうぞこれを通して神の国がミャンマーに来るように、そしてどうぞ本当にレイゴさんの手術とともに、救いが訪れてくるように、またみんなの喜びとなるように、また皆さんの中のまだ救われてない、家族や兄弟姉妹が救われていくように導いてください。イエイの礼拝を心から祝福します。どうぞ あなたの御言葉が力強く崇められていくように、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするとありますから、今日も導いてください。そのお祈りをいたします。じゃあ一言お祈りをします。天のお父様、それぞれの場所は違いますけれども、今イエス様を心いっぱい賛美申し上げます。そして神の国がそれぞれの人生の中に、家庭の中に、何よりもまず自分の心の中に神の国が形作られていくことを宣言します。そして心からイエス様を崇めます。どうぞ今から御言葉を聞きますけれども、このものを清めて、主ご自身が語ってください。それぞれの必要に語ってください。そして本当に職場や家庭や学校の中で、特に4月から新しい環境になったと思いますけれども、そこにあっても本当に主の勝利、主の臨在、そして主の癒し、そして悪霊の追い出しを体験して、神の国が色濃く現れてきますようにお願いいたします。これから主に期待をし、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。今日は久しぶりに使徒行伝に戻りましたけれども、エペソの教会が19章の中にあるんですね。その中でパウロはですね、最初に、エペソの弟子たちに、あなた方は聖霊を受けましたかっていう中で、いやそんなもの知りませんよっていうところで、パウロが手を置いた時に12人の人たちが聖霊のバプテスマを受けたって書いてます。エペソっていうのは実はものすごい、まあ来週にも続きますけれども、アルテミスというもう偶像で栄えている町なんですね。偶像で経済が支えられているような町で、その弟子たちに聖霊が下って12人の弟子たちによって、まあ威厳や予言が活性化されてですね、霊的なことが活性化されて、たくさんの人が救われてきたということが書かれています。そしてパウロはですね、3ヶ月間神の国のことを大胆に語ったんですが、けれども、あるものが反対したがゆえに、ティラノという行動でに移りまして、約2年間そこで御言葉を語って、まあ、アジア州のほとんどの人が主の言葉を聞くようになったっていうところで先々週終わったんですね。で、今日は11節からですけれども、ユダヤ人の祈祷師のことが、まあ、書かれています。で、結論としてはですね、20節にこのようにしてっていうのが今日の、まあ、内容なんですね。どういう事件が起きたのかっていうことが、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。エペソの町、アジア全体に神様の言葉が広がっただけではなくて、その主の言葉が今度は勢いよく広まり、力を増していったっていうんですね。で、これもですね、言い換えるとですね、皆さんの心の中に主の言葉が勢いよく力を増していくっていうのはどういうことかっていうと、皆さんの心の中に神の国が広がっていくってことなんですね。ですから、皆さんの家庭に神様の言葉が、価値観が本当に根付いていくならば、神の国はあなたの家庭の中に、職場の中に、できていくっていうことなんですね。で、まず11節を拝読しますと、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたと書いています。まあ、すごいですね。これ読んだだけでもね、パウロの身につけている手拭いや前掛けを持っていくと、 病気は癒され悪霊も出ていくほどであったって書いてます。パウロの手を通して、まあ、奇跡じゃないですね。目覚ましいっていうのは、目覚ましいっていうのは漢字で目を覚ますってありますけれども、人々の霊的な覚醒を起こすようなことが起きたってことなんです。まあ、クリスチャンを見てても皆さん、教会の中でもですね、こう、霊的に目が覚めてくるっていうことを見るじゃないですか。あの人変わったね、この人変わったね、何が変わったの？本当に霊的に開かれてきた。そして言うこともすることも変わってきた。そしてもっとイエス様を愛するようになったし、イエス様の力が現れるようになった、こういう言い方をよくします。それは霊的に覚醒が起きたっていうことなんですね。そして今度は未信者地域においてもですね、教会にこうどんどん人が来るようになったり盛んになることを、まあ、リバイバルって言います。リバイバルっていうのは霊的覚醒のことなんですね。で、神様はある人を通してその覚醒を行われる。その一人の人っていうのは有名なのはパウロなんですね。パウロの行くところ行くところにある面リバイバルが起きました。でもリバイバルとともに、まあ、迫害も起きてくるんですね。問題も起きてくるんです。でも皆さん安心してください。問題や迫害っていうのはいつも悪いとは限らないんです。それを通してまた教えられたり前進したりしていくんですね。ということは、皆さんの信仰障害の中でいろんなことが起きるっていうことは生きている証拠であり、神が働いている証拠でもあるんです。逆に何も起きないで平安っていうのは、ちょっとおかしいかもしれません。神様が働くといろんなことが起きるんですけれども、まあ、その一つはですね、パウロの手を通して、まあ、例えば誰かが病気ですよ。じゃあ、アブさんのこの背広を持っていきましょうって言って、背広を触れたら病気が癒されたりするっていうことですよね。まあ、旧約聖書の中でエリアもそういうことが書かれてますけれども、そういうことは聖書にもあるように実際に、起こることなんですね。でも皆さん今これを聞きながらこう思ってません？でも私には起こらないだろう。それは霊的にすごい人には起こるけども、私のその手の振りを持っていったら臭いって言われるだけで何も起こらないだろうって思ってる方がいらっしゃるかもしれません。いや、でも私は今皆さんにはっきり言います。起こるようになります。信じますか？それはなぜかっていうとですね、今日のね、聖書のね、ポイントっていうのは、まあ、悪霊の言葉の中にあるんですけれども、16節に、悪霊は彼らに言い返したイエスのことは知っている、パウロのことも知っている、だが一体お前たちは何者だ？これが鍵なんです。これは悪霊が言おうと神様が言おうと、じゃああなたは一体何者なのっていうところが、今日のポイントです。これは別の言い方をするとですね、私は何者であるかっていうのは、他の言い方でするとアイデンティティっていうんですね。自分が自分で何者であるかって思ってることがアイデンティティになるんです。で、よく言うでしょ？アイデンティティの低い人、アイデンティティの高い人。で、低い人っていうのはですね、もう何をやっても、いや、どうせ私はダメなんだ。私はダメなクリスチャンなんだ。私は神様に用いられないんだって、誰も言ってないんですよ。誰もあなたのことを言ってないんですけども、自分で思ってしまうからアイデンティティなんです。その逆もあります。失敗ばっかりするのに、いや、私は神に愛されている。私を通して神は働くって思ってる人がいます。誰から見てもそうは思わなくても思ってる人がいます。それもアイデンティティなんです。で、正しいアイデンティティっていうものが今日の一つの鍵になるんですね。で、まあ、パウロを通してそういうことがあったので、またパウロを通してアジア州の多くの人たちが神様の言葉を聞いたので、そこに霊的な覚醒が起こってきたっていうことなんですね。で、そこで、まあ、ある人が登場するんですけれども、それはユダヤ人の祈祷師たちです。まあ、いつの時代もですね、問題があると、まあ、拝み合って言いますか、祈って、あげる人、まあ、アフリカなんかでも今もそうかもしれませんけども、今でいう、日本でいう病院の先生や学校の先生以上に頼られる人っていうのがあるんですね。それは祈祷師です。祈ってください。ありがとう。祈ってもらって嬉しい。また祈りを通して解決していくってことが実際にあるわけです。悪霊によって、そうです。強い悪霊によって弱い悪霊を抑えることができるんです。ですから昔からいろんな宗教で祈祷師っていうのが流行るんですね。それは イエス様以外であるならば、強い悪霊によって弱い悪霊をコントロール、支配していくんですね。だから結果的にはもっと悪霊に支配されてしまうんですけれども、このユダヤ人の祈祷師がですね、噂を聞いたんでしょうね。パウロを通してすごいことが起きてる。そして自分もいつも問題だらけの病気で祈ってください。悪霊に使われて祈ってくださいっていう人。そして彼らはですね、祭司の、ユダヤ人の祭司長スケワというものの7人の息子だったんですね。ですから宗教的には霊的サラブレッドですよ。祭司長の息子ですから、生まれた時から、まあ、誠の神は知っているわけですね。で、本来祭司長っていうのは神と人との仲介者なんですけれども、まあ、彼らは困っている人たちを祈れば、すごく、まあ、収入になるとか、人々が、なんていうか、助かるっていうことを知ってですね、まあ、巡回、祈祷師として回っていたんですね。で、やはりもうそこでのほとんどの問題は悪霊に疲れた問題。要するに、病院に行っても治らない。どんなに勉強しても治らない。どこに行っても、解決のない問題っていうのは最終的に祈祷師のもとに来るわけですよ。で、彼はですね、あ、イエスの皆でパウロはですね、どんどん悪霊どもを追い出していってるから、イエスの皆に力があるんだな。よし、試みに、試しに、まあ、やってみたらどうかなと思って、実際にやってみたっていうんですね。すると、まあ、悪霊が彼らに言い返したんです。皆さんこの中でね、日本とかね、先進国ってあんまり悪霊の現れて出てこないんです。じゃあ悪霊がいないかって言ったらそうじゃないんです。もっと悪霊はもう知恵を持って人々を支配してるんですけれども、宣教に行くとですね、大体私たちが外から来るとですね、病気のために癒してください。悪霊に疲れてるので、追い出してくださいっていうのはほとんどですね。で、私は北朝鮮の、奥のところの宣教に行ったときですね、まあ何度も話をしてますけれども、一人の青年がですね、もう悪霊に疲れたって私たちに来たんですよ。そして、キム先生たちと一緒にイエスの皆で20分ぐらい祈りました。で、アウさん、足を押さえてて、もう暴れるんです。で、20分ぐらい祈ったときに、ポーンと悪霊が出ていったんですね。するとね、本当に普通に正気に戻って一緒に食事をしました。穏やかな青年でした。でも、悪霊に疲れた時のあの顔とか言葉とかいうのは今も思い出すだけで怖くなるほどに、恐ろしい様相をしていました。まあ、悪霊もいろんな悪霊があるんですけれども、完全に強い悪霊っていうのは人格を支配します。人間をコントロールしてしまいます。そういう悪霊に疲れていくとですね、もうどうしようもないんですね。どこに行っても解決がない。これは聖書の中にも書かれています。ただ、一つ解決の道はイエス・キリストの皆によって私たちは悪霊を追い出すことができるっていうことなんですね。で、その時にこの悪霊はこういうふうに言ったんです。イエスのことは知っている。パウロのことはよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。これね、皆さん今日とっても大切なんです。皆さんは何者なんでしょうか。皆さんは悪霊を追い出すことができますか？できる人手を挙げてください。はい。はい、ほとんど手を挙げてますね。そうなんです。できるんです。子供でもできるんです。イエスの皆でできるんです。あ、でも先生、ちょっと待ってください。イエスの皆によって、試しにイエスの皆によって出ていけって言ったのに出ていくどころか、この人はひどい目に遭ってるじゃないですか。それどういうことなんですか？いや、これは私たちが悪霊を追い出しなんかすると危ないからしちゃいけないよと聖書が教えてる箇所なんでしょ？そうじゃないんです。悪霊はいいことを聞いてるんです。お前たちは何者か？これはですね、絶えず霊の世界で、私たちが確認しなければならないことなんですね。何者なんでしょうか？実は何者であるかっていうのは、まあ、例えばこの人たちはですね、ユダヤ人の長の息子だ。私たちは霊的サラブレッドだ。祭司の息子だ。権威があるんだ。私は神学校で学んだんだ。権威があるんだ。だから私は牧師なんだ。宣教師なんだ。ということもできると思います。でも、 霊の世界においては何のそういうことは役にも立たないんですね。この世的にはそうかもしれません。この世的には学歴があるとか、この世的には知識があるとか、でも悪霊たちはそんなものは全く怖くないと言ってるんです。霊の世界の秩序っていうのは何なんでしょうか。悪霊がまず言っています。私はパウロをよく知っているイエスも知ってるって。じゃあ悪霊たちは何を通してその権威や力を認めてるんでしょうか。何を知ってるんでしょうか。じゃあ悪霊たちは私たちを見て、あ、この人は叶わない、この人は立ち向かえると何をもって決めてるんでしょうか。じゃあ悪霊は何を、皆さんの何を知ってるんでしょうかと聞かれたとき、皆さん何だと思いますか。これポイントなんです。何だと思いますか。じゃあここでブレイクタイムセッションを持ちましょうかって言ってもいいぐらい大切な問題なんです。じゃあなぜパウロはあのようなことが行われて、なぜ私たちには行われなかったんですか。これもね、その答えの一つのポイントなんです。じゃあ今考えながら聞いてくださいね。で、一つの原則を、まあ、お話をします。悪魔から知られる、悪魔が恐れている人、また私たちの本当の権威や力っていうのはどこから来るかっていうと、今日の暗証聖句なんですけれども、これも聞いてください。歴代志下の 16-9 に、こういう見言葉があります。これは、朝王様に言われた先見者ハナニの言葉なんですけれども、これはですね、まあ、聖書的な大切な例の原則なんですね。主は、まあ、誠の神様は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられるということなんです。神様は新約聖書の時代も旧約聖書の時代もですね、ご自身の力を表したいんですね。そしてずっと世界中を 見渡してですね、ご自分と心を一つにするものを見つけて、その人に神の力を表す。これはですね、普遍の原則なんです。御言葉を知ってるとか、いくつ神学校を出たとか、信仰歴何年かっていうことは、神の力とは関係ないんです。それよりも、あなたが神様と心を一つにしてるかどうか、御言葉と心を一つにしてるかどうかが問題なんです。あ、御言葉知ってますよ。神様真理を自由にするでしょ。神様罪を許すでしょ。御言葉知ってますよ。というのと、本当に御言葉を体験して、御言葉の上に、まあ私はですね、よく神学校で学んだのは、御言葉のしもべになりなさいということだったんですね。神の御言葉を知ってるだけではなくて、その御言葉に立って生きてみる。実験体得してみる。本当に神様に従ったら、神様が養ってくださるかどうか体験してみる。神様が行けと言われたら行ってみる。これは御言葉のしもべになるということなんですね。逆の言い方をするとですね、この御言葉、神の言葉の権威に対して認めて従う、従順するっていうことなんです。言い換えるとね、悪魔はお前たちが神の言葉に権威を認めて従ってるかどうかを知ってるって言ってるんです。クリスチャンはですね、時々聖書はよく知ってますけれども、御言葉に従ってない。御言葉の権威を全然認めてない。結局は自我ですよね。自分が神なんです。自分はこう思う。あ、私は礼拝したくないからしない。私はこうだからしない。って言うんであるならば、御言葉の権威を地に落としてます。そして私が権威なんだ。私の人生は私が治めるんだ。私の感情で生きていくんだ。ということを悪魔は知ってるよと言ってるんです。で、パウロっていう人はですね、どこまでも自分に死んで神に従っています。ですから悪魔は このパウロは主に委ね切ってるっていうことを知っている。パウロは必ず神に従うっていうことを知っている。だから俺たちは怖いんだ。俺たちが怖いのは大人だから子供だからではない。聖書の知識を持ってるから怖いんではない。神に従う人間が一番怖いんだ。神に従うかどうかを知ってるんだと言ってるんです。それは皆さんもよく知ってると思います。皆さんも結局は教会に来て聖書を学びよく知ってますけども、神に従ってるかどうかはあなたがよく知ってるはずです。もし心の中で、そう、神様そんなこと言うけれどもそれ無理やわ。自分を捨てて十字架に従ってこいとか、宣教に行けとか無理無理無理。病人に手を置けば癒される無理無理無理ってもし心の中で叫んでるならば悪魔は知ってるよって。お前神様の言葉従ってないだろうって。そういうことなんです。そしてこれは原則でですね、神様って力がないわけではないんです。これも聞いてください。イザヤ書の59章の1節2節を拝読しますね。主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。まあ続くんですけれども、例えば、まあ皆さん家族のことを思い出してください。ああ、もうこの父親、絶対救われ。この息子、あ、無理無理無理無理無理。あ、この上司、この職場の上司、絶対変わらないって皆さん思ってませんか？でも聖書は言うんです。神様には、その人を変えることのできる力があるんだって。神様に不可能なことはないんだって。じゃあ、なぜ変わらないのっていうと、それは私たちが神様と心を一つにしようとしないどころか、神様の権威よりも、この世の中の知恵とか、この世の中の楽しいものの方に権威を認めて、大切にしてるんです。それにお金を払ってるんです。それに権威を与えてるんです。それを捨てたくないんです。だから、神様とあなたの間に、隔ての壁ができてしまって、そして私たちのアイデンティティも崩され、どうせ私の信仰なんてダメなんだわ。あ、どうせ神様っていないんだわ。で、神様が悪い。神様のせいにしてしまってるんですね。これが問題なんだと聖書は言うんです。でも、そこに気づいてですね、霊的な覚醒っていうのはそこに気づくことなんです。神様、私が問題でした。私が、偶像をいっぱい持ってました。私が神様を制限していました。私の心を神様に明け渡していませんでした。私は自分の心をしっかり守って、神様にもこの心を明け渡さないで、いつも自分の判断で、自分の考えで歩んでいました。どうぞ、それが一番大きな罪です。よく言うでしょう、皆さん。悪霊は追い出せるんです。でも自分の自我を十字架につけるっていうことが一番難しいんです。でもね、これをする。まあ今日の春ちゃんの証もですね、なんていうかな、こう、聞けば簡単そうに思いますけれども、あれも自我の問題だと思いますよ。なんかもう慣れ親しんだ親子の関係の中でありがとうなんてもう言いたくないし、言わんでもわかるだろうっていうかね。でも、これは悪霊追い出しの問題ではなくて、自分が本来子供として感謝し、へりくだりさえすればいい関係になるっていうことはよくわかってるけれども、へりくだりたくない。家族には認めたくない。この人には絶対にしたくない。これ全部自我の問題なんです。だから悪霊はよく知ってるんです。お前自我強いだろうって。お前この部分だけは神様に明け渡したくないだろう。パウロも知ってる、イエスも知ってる。何を知ってるかっていうと、この人たちが本当に自我がないってことなんです。神様に明け渡してる。皆さんね、ヨハネの5章を見てください。これがイエス様の権威について書かれた箇所なんです。 これはもうぜひ覚えるべきです。クリスチャンとしてヨハネの5章。なぜイエス様が権威を持っているか。イエス様の権威とは何かっていうことが19節から書かれています。巫女の権威について書かれています。イエス様は神の子だから何でもできたから思い通り何でもやったから権威があったわけではないんです。これはこの世の権威です。この世の権力者っていうのは実力があって自分のやりたいことをやって威張ってるのが権威者です。でも霊的な権威はそうじゃないんです。霊的な権威は19節から見るとそこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。子は、まあイエス様のことですね。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。私は自分から何事もできないって言ってるんです。完全に自分の意思や思いや自我を神様の思いに服従させてるんです。神様がすることは何でもする。でも自分のしたいことはしない。完全に主を信頼している。主を愛している。だから主の言葉に生きている。だから神はキリストに最大限の権威を与えたんです。で、別の言い方をするとですね、30節にこう書いてます。私は自分では何もできない。ただ、父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意志ではなく、私をお使わしになった方の御心を行うとするからである。イエス様以上に権威を持った人はいません。なぜならば、100% 父なる神様に自分の意志を、自我を委ねたからです。私は 100% 神様に従うんだ。100%。98% ではない。70% でもない。全部神様に従うんだ。だから力があるんですね。ですから、霊的に力のある人っていうのはみんな共通項があります。それは、謙遜な人なんですね。本当に、あなたが私は神様に 100% 委ねようと思った時から、なぜか外の人はわかるんです。この人権威あるなって、力あるなって。もういっぱい、例えばですね、仲介所で学んでね、YouTube で学んでね、そして霊的にはこういう意味ですよ、こうですよって言ったって誰も権威を認めないんです。そして悪魔は言うんです。イエスも知ってるし、パウロも知ってるけど、お前何者やねん。でも、あなたがもし、主に従おうと決心した時から、主に委ねようと決心した時から、主の御言葉の権威を認めた時から、神様の言葉だから従おうと決めた時から、悪魔があなたを恐れ出すんです。権威が増し出すんです。これね、本当に不思議ですよね。私はこういう弱さを覚えてですね、業績的にはどんどんなくなってきてるんですね。どこにも行けないし。だけども、本当に主に委ねるしかないんだなっていうのが強くなればなるほど多分霊的な権威は増してるんだと思います。弱くなればなるほど、主に委ねなければならないようになればなるほど、実は霊的な権威は増していってしまうんです。皆さんね、このことが分かれば、家庭生活や職場の生活や人生で成功するんです。多くの人はこの世の権威を持とうとして自我で生きてしまいます。もっと勉強し、もっと人々をコントロールしようとします。でも悪魔は言ってるんです。イエス様に従順する人をコントロールすることは絶対にできないって。でもお前が、あなたが自我に生きるんだったら私はいつでもあなたをコントロールすることができるよと言ってるんです。そして、使徒行伝19章に戻っていただくとですね、この悪霊はお前は一体何者だと言った後に、答えられなかったんです、彼らはね。そして悪霊はその男に飛びかかってですね、なんと抑え込んで裸にして、もう別人ですよね、この男性はね。ものすごい鬼のような形相になって、ひどい目に遭わせて、そして、家から、その家から逃げ出したって書いてますね。その7人の息子たちを逃げ出したんです。皆さん、なぜ追い出せなかったかわかりますか？イエスの皆を使ったんですよ。イエスの皆を使えば遅れを追い出せるんではないんです。マルコによる福音書の16章に、 信じる者には次のような印が伴う。イエス・キリストを信じた者は悪霊を追い出します。イエスの御名によって新しい言葉を語ります。蛇をつかみます。毒を飲んでも害を受けません。イエスの病人に手を置けば病人が癒されます。信じる者、ビリーバーには5つの印が伴うとマルコの福音書ははっきりと約束してるんです。信じる者っていうのはイエス様に結びついた者、イエス様の弟子のことなんですね。この存在っていうのはものすごく強いんです。でも彼らは祭司の息子だったかもしれません。霊的なサラブレッドだったかもしれません。でもイエス様のことを知っていながら人生を明け渡し、イエス様を信じてなかったんです。イエス様を信じていないのにイエス様の皆を使ったという暴徳を犯しているんです。イエス様を信じるっていうのは一番従順です。人生の中で本当にイエス様が私の罪のために死んでくださり、墓に入り、三日目によみがえり、イエス様は神様がくださった最高のプレゼント、救い主ですと受け入れる、従順することから救いは始まります。この従順以外に救われた人は一人もいません。良い行いで救われた人は一人もいません。自分は牧師の子だから救われたっていう人も一人もいません。救いはみんな恵みです。イエス様、あなたを受け入れます、あなたの御業を信じますという従順から永遠の救いが始まったんです。そしてあなたが悪霊から解放されるのもイエス様に従順するから解放されるんです。あなたの病、霊的な病、呪いから解放されるのもあなたの力ではない、イエス様に従順するから解放されて癒されていくんです。悪霊はあなたがイエス様に従順するものかどうかを知っているんです。私はパウロを知っている。パウロは本当に 100% イエス様に従順する人だよ。だから俺たちは怖い。パウロの言うことを聞くんだよ。俺はイエス様を知っている。イエス様は 100% 父なる神様に従順するから俺たちは怖いんだ。イエス様が命じたら出ていかなくちゃいけない。じゃあお前たちは何者なのかっていうことを問ってるんです。でこういうことがあったことがですね、実は神を恐れる結果になったんですね。ですから時々こう悪霊現象が出るっていうのもね、本当にクリスチャンもですね、多くの弟子たちはですね、17節からですね、このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので人々は皆恐れを抱いたんですね。いや、神様って侮ったらいかんぞと。皆さん洗礼を受けていったわけですよ。信仰に入った大勢の人が来て自分たちの悪行をはっきり告白しだしたんですね。ということは多くの人がパウロを通してイエス様は主です、本当に、偶像の神エペソの 大女神ではなくてイエスキリストは救い主であり神様は本当に生きてますって多くの人が信仰に入っていたのに、なお魔術の本を持ってたり偶像を隠してたりクリスチャンらしくない悪行を行っていたってことなんですね。でもこの事件も通してですね、怖くなっちゃったんです。ひょっとしたら自分もこうなるかもしれない。いや、神様生きてる、イエス様生きてるっていうことが分かったんですね。で、そのいい意味での恐れの霊が、まあリバイバルなんですね。覚醒って言うんですけれども、起きたんですね。そして、これはリバイバル運動っていうのはですね、一人の人の証からこう、雪だるま式に起こるんですよ。今、津田の教会では、こういう正直にね、まあ、解放されていった、悪霊から解かれていったっていう証がこう、証が証を生んでいくじゃないですか。あ、私にもあるな。私にも隠された罪があるな。あ、私にも本当にこの本棚にまだ、占いの本があるな。よくですね、牧師をしてるとですね、まあ、白川大の、小紫先生なんかよく言いますね、阿南に行った時にね、学校から電話かかってきた。ちょっと子供がおかしくなったって。子供が悪霊に疲れた。で、こういう問題が起きた時にですね、皆さん子供がですね、急に授業中にこう、口から泡を吹いたりね、目つきがね、目がギョロンと変わってね、ぐーっとか言い出したら皆さん、 学校の先生もどこに相談します？もう大体霊的なことって言ったら、お寺か牧師か、いろんなとこしかないでしょ。で、牧師に電話してきて、で、何があったんですかって言ったらね、その当時、学校でコックリさんが流行ってた。コックリさんってこう、手を置いてですね、コックリさんって言って心をオープンにしてですね、その霊が動かすまんまにこう、手を動かしていくと、もう文字に当たっていって、語っていくっていうことですね。これむちゃくちゃ怖い、危ないことです。で、そういうことを遊んでた時に、心を悪霊にオープンにしたので、悪霊がその子に取り付いちゃったんですね。けれども、どこに行っても、病院に行ってももちろん解決なんかありませんので、牧師に電話かけてきて、そして先生が行ってですね、そしてその子のイエスの御名によって出て行け。そしてもうこういうことしちゃいけないよって悔い改めさせて、でちゃんとイエス様を信頼していこうっていうね、導きをした。まあこういうことはですね、牧師をしてると何回かあるんですね。逆に言うと、こういうことが起きらないとですね、案外クリスチャンっていうのは神を恐れなくてね、日曜日礼拝出てるからいいんじゃないって思いますけれども、でも、こういうことを通して、いや、私まだいっぱい隠してる。イエス様が喜ばれないことを持っている。で、何よりも、親の権威認めてない、牧師の権威認めてない、教会の権威認めてない。これが聖霊によって示されていくんですね。皆さん、個々の問題は何度も言うように、お前たちは何者かっていうことなんです。あなたは弱いとかね、私には無理だっていうのは悪魔の偽りです。あなたは、もしこう問われたときに、私はキリストの弟子です。私は世の光です。私は地の光で、世の光、地の塩です。私は命のパンであるイエス様のものですって、もし告白できるならば、あなたは御言葉の権威を認めて従順している人です。でも、いや、私なんかダメなんです。私ダメなクリスチャンっていうのは、謙遜のように思いますけども、むちゃくちゃ高慢な人です。その人は、御言葉の権威を無にしています。御言葉は何て言うかっていうと、あなたは神の子だって言うんです。あなたは神様にむちゃくちゃ愛されている子供なんです。そしてあなたは権威が与えられているんです。あなたはイエスの御名によって悪霊を追い出せるんです。新しい言葉を語る人なんです。蛇をも掴む人なんです。毒を飲んでも害を受けない人なんです。あなたが病人に手を置けば、病人は癒される人なんです。アーメンですか？これに立つっていうことが、御言葉の権威をあなたが認めてる証拠なんです。あ、いやいやいやいや、私はまだクリスチャンでなったばっかしてそんなことできませんっていうのは、謙遜ではないんです。御言葉の権威を認めてないんです。自分の考えや自分の思いを高く高く上げて、神様に不従順になってるんです。悪霊は言うんです。そのことを知ってるんだって。だから皆さん、悔い改めましょう。まずリバイバルはどこから起きるかっていうと、あなたの心の中から起きるんです。あなたの心の中で神の言葉がどんどん強くなってきたときに、あなたが神の言葉のしもべになっていったときに、あなたの中に神の国ができるんです。悪魔はいつも問うてます。お前は何者なんだって。何者なんだって。考えないでください。御言葉に立ちましょう。水村、お前は何者なんだ。あ、僕ね、神様にむちゃくちゃ愛されてる人なの。神の子なの。私は世の光なんです。私は天国の世継ぎなんです。その言葉はね、高慢ではなくて、神に従ってるから言えるだけなんです。神がそう言ってるから、聖書で言ってるから、それに立ってるだけなんです。こういう人っていうのは悪魔はなかなか騙せないんですね。騙そうと思っても騙せないんです。皆さん、今日はね、これ悔い改めのことなんですね。聖餐式もありますので。で、リバイバル起きた時に18節、大勢の人が来てですね、自分たちの悪行をはっきり告白した、また、魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて、みんなの前で焼き捨てたその値段を見積もってみると、銀貨5万枚にもなった。銀貨っていうのはですね、2枚で1タラントって言われてるんです。 1タラントって言ったら1日分の給料ですから1万から2万ですよ。2万円だとすると5億円。1万円だとすると 2.5 億円。本当に悔い改めて神の言葉を恐れたかどうかっていうのはね、皆さんがね、捨てたものによってわかるんです。皆さんね、その安いもんって捨てれることできると思いません？ 100 円ショップで捨てたものを捨てるのそんな難しくないでしょ？でも昔の宝物、例えばある人にとってはこの絵の具道具ね、10万円で買った。ある人にとってはね、この釣り道具、もうプレミアム付き10万円。ある人にとってはこれ宝物。もうこれ良くないって分かっても捨てられないんです。価値があるから。そして、権威っていうのは実は価値なんですよ。本当にイエス様が神の子である。イエス様こそ私の一番の価値だと思ったら捨てられないものはないはずでしょ？もしこれだけは捨てられないっていうのは実はイエス様以上に価値があるってことなんですよ。悪魔も権威の世界なんですね。悪魔は神に逆らった悪霊っていうのはですね、神に逆らった天使をね、崇拝してるんです。かっこいい。神様にも逆らった悪魔、かっこいい。だから悪魔は子分たちに従順を求めるんです。従順っていうのは何を捨てるかってことなんです。お前の宝物を、お前がひれ伏すものを全部捨てることができるかってことを悪魔の世界でも従順を求める。でも神の世界は愛の世界ですから強制しないんです。今さっき富ちゃんがね、賛美するときにね、涙流しながらね、私はイエス様によって変えられたからね、今があるし、変えられた皆さんとの家族関係があって楽しい。本当にイエス様ありがとうっていうのは、本当にイエス様の十字架の愛に感動して、そして感動しただけだったら皆さんね、何の感動もないんですけども、もう全部主のものですって献身してきた、その生き様や姿があるんですね。皆さん、昔はよく従順で献身したけども、今は献身してないとかいうのはありえないんですよ。献身っていうのはどんどんどんどん深まっていくんです。昔は結婚した当時は、ご主人に対して、あなた愛してますよって従順してたけども、それはもう年取ったらそんなんできませんって、これ違うんですよ。従順っていうのは、年を取れば取るほど、献身っていうのは深まるもんなんです。でもひょっとしたらもしできてなかったらそれは自我ですね。イエス様が主ではなくて、御言葉が主ではなくて、いや私は正しいでしょ。私はこう思うんだけどっていう自我が出てきてる可能性があるんです。でもこういう問題を通してですね、時々教会にも大きな問題を通して、まあ牧師、私もそうですけれども、病気を通して何が起こるかっていうと、自我が本当に砕かれてくるんです。で、その時に比例して主への愛。それが今さっき歴代史の16章の9節の心を一つにするっていうのは愛なんです、実は。イエス様と同じ心になりたい。同じ意志や感情や思いになりたい。その時に自分の中にある何かを捨てない限りできないんですよ、これは。勉強の世界ではないんです。心を一つにできない何か高価な偶像があなたの中にあるんです。それは何かわかりません。でも何かがあるんです。それを惜しげもなく捨てて、その値段が6億円、5億円になったというんですよ。ものすごく具体的なんです。皆さん、来週、津田の教会に魔術の本を持ってきてください。焼きましょう。って言ったら何冊集まると思う？津田の教会には集まらないでしょうね。みんなイエス様大好きだし、献身してるから。と思ったら、なんと10億円の分がなったとかいうこともあるかもしれませんよ。でもそれは皆さんね、牧師が言ってるからするんじゃなくて、本当に聖霊様によって起こることなんですよ。で、その時があなたが本当に もう自分でもわかるんです。目覚めた時、本当に私が霊的に目覚めた時、変わった時だって言える時になるんですね。お祈りしましょう。今日は聖餐式ですからね、悔い改めのない聖餐ってありえません。で、神の言葉っていうのも皆さんよく知ってます。その神の言葉に対して、しもべになってるか、それとも、あなたの方が上になってるかの問題なんですよ。主が示したことに対して、心を開いていくときに、私たちに、本当に神の国、言葉が力強く神の国が、心、家庭、人生、地域、国へと広がっていきます。今しばらく聖霊様の取り扱いにお任せしましょう。お祈りの時を持ちましょう。悔い改めの時を持ちましょう。イエス様ありがとうございます。それぞれ何を持っているか分かりませんけれども、もう一度何者であるかということを問われました。イエス様、私は本当に何者でもありません。罪人の頭であり愚かなものなんですけれども、そんなものを愛してくださった、こんなものを愛してくださった、本当にそのただ一点がわかるので、ただお答えしたいだけです。イエス様、自分の力や自分の能力に頼ろうとする愚かなところをまだまだいっぱい持ってますけれども、清めてくださって、ますます あなたと一つに、あなたの枝に過ぎないことを誇りとできるようなものに変えてください。あなたにますます委ねます。ますますあなたを賛美します。そしてどうぞこの神の国が来るということが、家庭の中で、職場の中で、皆さんの中で起こるようにお願いいたします。イエス様の御名によって、アメン。